おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
夢中で語っておりましたら、昨日番組を撮り終わった瞬間に、香菜の名台詞でございますね。本当なんですか？足元から崩れ落ちるような、信じられない。
なんかピンとこなくて。
もうだから、香菜の頭の中で戦国が出来上がってんだよな。
それこそ学校の教科書で習って、ことしか今頭にインプットされてないので、
桶狭間の戦いとかな、
はいはいはい、そんな説が出てくると、うん、今まで 見てきた大河ドラマとか映画とか、
うん、全部崩れるよな、
なんか違ってきちゃうっていう。
でもね、これたまたま俺が読み出して、はい、えれえ本だなと思って、まあ今3枚に下ろしとるんですが、はい、この平川新さんの日本と大航海時代、これはね考えるべき一冊ですね。だけど詳しすぎるんです。だからもう平川さんに申し訳ないけど、途中で疲れちゃって、
はい、
あまりにも今までの解釈より世界が深く入ってくるもんですからね、
はい、
かなり詳しくならなか習わなかったでしょう、はい、その天正剣王少年使節団とか知らないでしょ。
全然、
うん、1590年に帰国とありますから、この何年か前ですね、大友宗麟とか大村とか有馬らが力を合わせて、間違いなかったら長崎の諫早だと思うんです。あそこで銅像を見た思い出があるんです、
はあ、
そこであの若い少年たちを2年か3年ぐらいの航海で、なんとはるばるとスペイン経由でローマまで行かせて、ローマ教皇に合わせてるんですよ。
あれでも少年使節団はなんか習った気がするの、それかな。
これがまず第一発目。この後もあるから混乱しないでね。ははこのあたり、まあそんなこともあったんだろうって飛ばしてるんですよ。
はい。
でも平川さんはこれは重大で、ローマに日本の少年を出して、そこで洗礼を受けた日本のメイドインジャパンの宣教師を作りたいと思ってたんではないだろうかっていう。で、はい、秀吉の思いは何かというと、キリスト教を引き受けてもいい。でも、スペイン、ポルトガルの宣教師からは嫌だ。
うん、
国産の宣教師でキリスト教を広げてほしい。なんでここまで妥協したか。
はい、
交易はやりたいのよ。
うん、
世界貿易は、やっぱり美味しいのよ、
うん。
天下を取る人間としては。だからやっぱり、バチカンの法王と直に結ばれることによって、アジア戦略を作りたかった。
はい。
決して、明を従えるとかじゃないんだ。彼にとっては足場としての中国の港、寧波が日本として欲しかったわけ。うん、あの、マカオがポルトガルが占領しているように、マニアにスペインが、いるように、あの、明国の港町、寧波に日本がいるという図を作りたかったのではないだろうかと。
はい。
いうこと。だったんですよね。
その少年の使節団はその後どうなったんですか？
これ全然鳴かず飛ばずです。地に染み込むようにして消えていった人たちですが、日本の音楽に影響を与えてるんです。
音楽？
ひっくり返るなよ。あのお正月なんかによく流れる六段の調べという琴の名曲、ちょっと聞いてください。この喉かな気分にさせてくれる六段の調べ、
はい、
これ八橋さんでいいのかな、八橋健行さん、その方が作ったで有名なんですが、
はい、
かなちゃん、
はい、かなちゃん、はい。
これを西洋の音階でメロフアリした人がいるんですよ。
え、どういうことですか？
西洋音階に直して六段を聞いてみた、
うんうん、
驚くなかれ、ローマの教会に流れていたクレドという神を称える歌だったんです。
え、タンタンタンタンタン、うん、みたいな感じのを、うん、音符を直して聞くと、
うんうん、びっちゃりハマる。同じメロフだったの。
本当ですか？それ聞いてみたい。じゃあ
クレドを、
はい、
あのクレドをまたチャンスがあったらいつかおかけしましょう、
はい、
それが六段の調べと全く同じなんです。
じゃパクったってことですね。
あお前言い方きついな。
え
命をかけてお前少年剣闘士がローマを見てきて、
は
あ、簡単に違うっていう人は言うんだけど、まあごめんなさい話がとっちらかってしまいました。
すいません。
とにかく今天正でございまして、はあ、今お話ししたアジアの侵略ではなく世界戦略として秀吉は朝鮮半島の国々と民国のある港が欲しかった。この野望を果たせぬまま彼は病に倒れ死んでいきます。で次の天下人家康が登場するんでありますが、家康はもっと具体的に何としても世界戦略果たしたかった野望があったという、それは来週の、
はい、
この続きまた来週のまな板の上で。